聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き一章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村さつき姉妹、最初に一章の3節だけ読んでください。
イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。
はい、今年4月1日はイエス・キリスト様の復活を祝う復活祭、礼拝をしました。アベベルムコルプス、誠の御体という意味ですが、ご一緒に賛美合唱しました。イエス様は墓から死からよみがえられた後、40日の間弟子たちに現れ、神の御国のことを語り、数多くの確かな証拠、リビングバイブル訳ではさまざまな方法でとなっています。ご自分が生きていることを証明されました。そして雲に迎えられ天に上げられる前、弟子たちに2つの約束をされました。第一の約束は、では野村姉妹、一章の4節5節を読んでください。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
第一の約束は、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるという約束。そして聖霊のバプテスマを受けるとどうなるか、でそのことが8節に書いてあります。野村姉妹、読んでください。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
聖書を開いている人、この8節だけご一緒に唱えます。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。地の果てまでイエス・キリストの証人、イエス様を伝え証しするものとなる。でこれが第一の約束。第二の約束は一章の11節です。では野村姉妹、読んでください。
そしてこう言った。ガリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。
はい、イエス様は雲に迎えられて天に上げられましたが、同じありさま、つまり再び雲に乗って天からこの地上においでになります。これを再臨と言います。この第二の約束はまだ成就していませんが、今は週末、イエス様はもうすぐ天から降りて来られます。はい、では野村姉妹、一章の13、14に読んでください。
彼らは町に入ると、泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルバマの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせて祈りに専念していた。
イエス様の約束を聞いた弟子たち、ここにイスカリオテのユダを除く11人の名前が記されていますが、屋上の間といわれる2階の部屋で心を合わせて祈っていると、イエス様の昇天から10日後、つまり復活より50日後に約束の聖霊が 120名の弟子たちの上に下られました、はい、2章の1から4読んでください。
五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
五旬節、ギリシャ語でペンテコステ、第五旬という意味。イエス様の復活より50日目、今年の場合は来週の5月2日になります、20日になりますが、来週は参加型礼拝ですので、今日はペンテコステ、聖霊のお話をいたします。はい、では野村姉妹、2章の17節を読んでください。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
今から2000年前、ペンテコステの日、聖霊が下られて以来、私たちは今5つの時代に生きています。第一、終わりの時代、ここには終わりの日と書いてあります。特に今は終わりの時代の終わりの時、終末です。第二、今は聖霊の時代です。第三、今は教会の時代です。第四、今は宣教、キリストの福音を述べ伝える時代です。そして第五、恵みにより信仰によって救われる時代です。私たちは今この5つの時代に生きています。そしてこの5つの時代はイエス・キリスト様の再臨をもって終わり、その後この地上に千年間キリストが直接支配される千年王国が出現します。ここで皆さんに2つの質問いたします。はじめに、皆様は聖霊様を知っていますか？聖霊様はどのようなお方ですか？二つ目、皆さんは聖霊様と交わっていますか？そして聖霊様と一緒に仕事をしていますか？今日はこの話をするのです。今日は聖霊様とはどのようなお方かについてお話をしますが、その前に一箇所聖書を開きます、はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。16節だけ、では野村姉妹読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです、
はい、イエス様は弟子たちと3年半共に過ごされましたが、間もなく全ての人の罪の身代わりで、これを贖いと言いますとなって十字架にかけられ、弟子たちから去っていかれるのを知って、愛する弟子たちに遺言を残されました。私は父にお願いし、私はもうすぐこの地上を去りますが、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。で、ここにもう一人の助け主とあります。口語訳では別の助け主となっていますが、ギリシャ語では別のという言葉が2つあります。で、これはアロスとヘテロスです。私はペンテコステ礼拝の時、いつも毎年この実演をいたします。今年もですね、ここにですね2つのコーヒーカップがあります。見た通り形も色も用途も全く同じです。しかしこれとこれは別物ですね。全く同じ別のもの、これをアロスと言います。アロスです。はい、ここにコーヒーカップとですね、おしぼりを入れる容器があります。形も色も材質も用途も全く違いますですね。違う別のヘテロスです。全く同じ別物、アロス。 全く違う別のもの、ヘテロスという。イエス様と聖霊様はアロスなんです。別、もう一人の助け主、アロスパラクレイトスと言います。ここにはアロスという言葉が書かれているのです。つまりイエス様と聖霊様は全く同じお方。だから聖霊様はもう一人のイエス様ということもできるわけです。この別のという意味をですね、どうぞ深く理解してください。全く同じ別のですね、アロス、違う別のヘテロス。この16節のもう一人の別のにはアロス、全く同じ別のが使われています。イエス様と全く同じもう一人のもう助け主、 そしてその助け主はいつまでもあなた方と共におられます。ではその助け主とは誰のことでしょうか。はい、野村姉妹17節読んでください。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。
その方は真理の御霊とここに書いてあります。すなわち聖霊です。聖霊様です。イエス様と聖霊様はアロス、別の全く同じお方ですから、聖霊様はもう一人のですね、イエス様です。この世はその方、聖霊様を受け入れることができませんし、見ることも知ることもありません。しかしイエス様を救い主と信じる兄弟姉妹たちには、聖霊様が共に住み、 また信じる者のうちにおられるので、皆さんはその方をよく知っています。はい、ここに何かを挟んで第一コリント6章を開いてください。19節20節です。では野村姉妹、6章19、20を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住んでおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知っているのですから。で、知っているのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている人、この19、20を一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。兄弟姉妹、今神様はどこにおられますか。私たちのうちにおられます。皆さんが神殿です。ですね。あなたの体が神殿です。で、あなたの体の中に神は宿られるのです。神殿は清いものです。ですから清く保たれなければなりません。神様は言われます。この神殿を破壊するならば、あなたを滅ぼすと書いてあります。同じ第一コリントの3章に書いてあります。じゃあ3章見てみましょうか。では野村姉妹、同じ第一コリント3章の16、17を読んでください。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神はその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿です。
誰かが神の神殿を壊すなら、あえて自分の体を壊すようなことをするなら、 暴飲暴食をしたり、悪いものをですね、体の中に入れたり、体の身に傷をつけたりするならば、神はその人を滅ぼされますと書いてある。健康に気をつけましょうですね。暴飲暴食しないようにですね、体調に気をつけましょうですね。また悪いものをですね、体内に入れないようにしましょうですね。神様は滅ぼすなら、壊すなら滅ぼすとはっきりと書いてあります。イエス・キリストの十字架の血は私たちの罪をすべて清め取り除きます。神様は清められた皆さんの体に聖霊を注いでくださいます。19節に書いてあったところです。第一コリント6章です。ですからもはや私たちは自分の善悪によってではなくですね、自分の考えによってではなく、神の御心に従い聖霊の助けと導きによって歩みます。あなた方は代価、イエス・キリストの命という代価ですね、と引き換えに神様に買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。では私たちのうちにおられる聖霊はどのようなお方なのでしょうかですね。ではヨハネの福音書14章にもう一回戻ってください。野村姉妹、17節をもう一回読んでください。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい、この17節1節の中にその方と5回書いてあります、ですね。聖霊様の第一のポイント、聖霊様はその方なんです。つまり人格です。まあ、神様ですから神格と言ってもいいかもしれませんが、人格を持った神様であるということです。これをギリシャ語でペルソナと言います。ここからギリシャ語、日本英語のパーソン、人という言葉が生まれました。神様はですね、人格を、聖霊は人格を持った神様です。で、人格者が求めるもの、それは交わりです。皆さんは聖霊様と呼びかけ、聖霊様と交わっていますか。一つのお証です。1990年代にカナダ・トロントでトロントブレッシングという、ね、リバイバルが起こりました。そのトロントエアポートチャーチ中心にいた教会のジョン・キャロル・アーノット夫妻が来日された時、奥様のキャロル夫人がこういう証をされました。トロントにリバイバルが起こり、毎晩集会が続き体が疲れていた。そして翌日はベルギーに出発するという夜、少し神経質になって早くベッドに入った。するとその部屋に聖霊様が入ってこられた。キャロルさんは疲れていたし休みたかったので、主よ今は疲れています、後にしてくださいと言ったら、聖霊様は静かに去っていかれた。しかしそのことで心が責められ、後になって涙を流して悔い改め、聖霊様あなたを無視して申し訳ありません、再び私のところに来てくださいと祈った。主は彼女を憐れんでくださり、再び交わりを持ってくださった。私たちにとって大切なことは、忙しいことでも大きな仕事をすることでもありません。第一に主と交わりを持つことである。どんなに大きな働きをしても主との交わりを失うなら、それは神様の前に何の価値もありません。人格者が求めるのは交わりです。皆さんは聖霊様と交わっていますか。聖霊様って呼びかけていますかですね。その時を持っていますか。 教会の7つの本質、第一は関係です。十字架は縦と横、第一に神との関係、そして人との関係。人格者は関係ですね、交わりを求めます。愛は関係の中で生まれ成長していくからです。聖霊様はペルソナ、人格を持った神様。どうぞ聖霊様との交わりを大切にしてください。この交わりのことをコイノニアというのです。聖霊様はイエス様がどのようなお方か、神様の御心は何か、私たちに教えてくださいます。先週の説教で私は呼ぶ記のところから、神の子クリスチャンはわしに例えられると語りました。呼ぶ記39章の27節、私だけお読みいたします。あなたの命令によってか、和紙が高く上がり、その巣を高いところに作るのは、和紙は翼を広げ、風に乗って雄大に舞います。そしてこの風は聖霊だと語りました。聖書を見ると聖霊様はいくつかのものに例えられています。第二のポイント、聖霊様は風のようなお方です。風は一箇所にとどまりません。いつも動いています。聖霊様はクレシマワンパターンではありません。いつも自由です。ある時は激しく、ある時は緩やかにですね。聖霊は本当に自由に動かれる霊です。聖霊様はですね、空気や風のようなお方。創世記の1章の2節には地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていたと書いてあります。聖霊は絶えず動かれる霊なのです ね。では聖霊様は絶えず動きながら何をしておられるのでしょうか。で、野村姉妹、創世記の1章の3節を読んでください。
その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
暗い姉妹、聖霊様はですね、神の言葉、信仰の言葉を探しておられます。イエス様は神の言葉、これをギリシャ語でロゴスと言います。ヨハネ1章の14節にはイエス様は神の言葉が人、肉体を取られたお方であると記されています。そのイエス様がここに書いてある光をあれ、これ神の言葉はイエス様のことですと仰せられると、聖霊様が光を作られました。一日目に光をお作りになった神様は、後の6日間すべて言葉によってこの天地をお作りになりました。少し見てみましょう。では野村姉妹、2日目です。6節7節読んでください。
ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。
ここにも仰せられた、するとそのようになったと、こう書いてあります。はい、3日目です。9節と11節読んでください。
神は天の下の水はひとところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。
11です。9と11読んでください。
神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。
神が仰せられるとそのようになった。 もう少し行きましょうか、はい、4日目です。14、15を読んでください。
ついで神は光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て。天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。
神が仰せられた。するとそのようになった。5日目は20から22節読んでください。
ついで神は水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がり うごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれをよしとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。産めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第5日5日、
はい、神が仰せられるとそのようになった。6日目24節だけ読んでください。
ついで神は地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった、
はい、ここにすべて6日間、神が仰せられるとそのようになったと書いてあります。神様の天父なる神様の御心によってイエス様が言葉を発せられると、その言葉によって聖霊様が天地をお作りになりました。聖霊様は絶えず動いておられる霊、何を動いてですね、何をしておられるのでしょう。それは神の言葉を探しておられるのです。巨霊姉妹、聖霊様は仕事の霊です。働きの霊なんです。天地創造のですね、宮沢完了しました。今読んだ通り、聖霊様は今はですね、空気のように風のように絶えず動いて、巨霊姉妹、皆さんの口から出る神の言葉をですね、求めておられるわけです。神様は言葉によってこの天地をお作りになりました。同じように皆さんの口から出る言葉があなたの人生を作ります。信仰の言葉、この神の言葉を皆さんが告白するとき、その言葉を材料として聖霊様は皆さんの人生にこの言葉を成し遂げてくださるのです。だから聖霊様はあまねく宇宙に満ち絶えず動いておられますから、その聖霊様に神の言葉を与えてください。神の言葉を探しておられるからです。聖書にあります、すべてのことについて感謝しなさいとあります。あなたがマイナスの時感謝する時、聖霊様働いてあなたのマイナスをですね、プラスに感謝に変えてくださるお方なのです。聖霊様は仕事の霊です。働きの霊なのです。そして絶えず風のように空気のように動いておられますどうぞつぶやかないで、不信仰の言葉ではなく信仰の言葉を語り、聖霊様にの働きを体験してください。聖霊様は風のようなお方、絶えず動いて皆さんをと共に働いてくださり、風が物を運んでくるようにイエス・キリスト様が十字架の上で成し遂げてくださった救いや癒しや祝福の御業を皆さんのもとに運んできてくださるお方なのです。風が運んでくるように聖霊様はイエス様が十字架でなさった御業を運んでくださるお方なのです、ね、どうぞそれを受け取ってください。はい、では聖霊様どのようなお方でしょうか。第2のポイント、聖霊様は火に例えられます。はい、レビ記24章を開いてください。 はい、1節から4節まで矢野村姉妹読んでください。
ついで主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が代々守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。
はい、ここは3節に会見の天幕の中とありますように幕屋の中のことです。イスラエルの民はアラノを旅した40年の間、幕屋つまりテントで作った神殿で神を礼拝しました。幕屋はですね、周りと上を布とアザラシの皮、まあ、聖書にはジュゴンとか書いてあるアザラシのことです、覆っており、内側に光が入りません。真っ暗でしたが、唯一純金で作った燭台、これメノラーと言います。メノラーがあり、そこにですね二節、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を入れ、その灯火に照らされて祭司は幕屋の奉仕をしました。他に何の光もありません。どういうことでしょうか。七つの本質の台には参加、万人祭司、今日皆さん全員が神と人に仕える祭司です。祭司はただ灯火用の油だけを頼りに奉仕をしました。同じように今日祭司である皆さんが奉仕をするのはね、ただ聖霊様の光によってのみ奉仕をするということです。他はこの世の光は何一つ幕屋の中に入ってきません。ただ燭台の光のみ。神と人に仕える奉仕はただ聖霊様の導きと助けによってのみ、私たちは神様の御心にですね、聖霊様のその働きによって参加するということです。今日私は今説教していますが、ただこの神の言葉と聖霊様の導きにのみよって神の言葉を語ります。自分の考えや私の価値観は語りません。他の光は入れないのです。聖霊様は火に例えられます。火は周りを明るく照らします。また火というのは周りを暖かくします。ローマ人への手紙5章の5節、私だけ読み出します。こう書いてあります。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛は聖霊によって私たちに注がれる。聖霊様は神様の愛を私たちに伝えてくださり、私たちも聖霊様の助けによってですね、人を愛するのです。また火は物を焼き尽くします。聖霊様は火のような試練を通して私たちの内にある神様に喜ばれない不純物を焼き尽くしてくださいます。聖霊様はですね、火に例えられます。で、そして第4、聖霊様は雲に例えられます。はい、民数記の9章を開いてください。では野村姉妹、15節16節読んでください。
幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。
イスラエルの民がモーセに率いられてアラノを旅する間、大きな雲がイスラエルの民全体を覆いました。 私はかつてイスラエルの民が旅をした市内の荒野をバスで通ったことがあります。昼は40度以上の灼熱、夜はドーンとですね、気温が下がり凍えるような寒さ、とても歩いて渡れるところではなく、ましてや老人や子供にはもうとても無理です。しかし神様は200万人300万人とも言われる彼らの上に大きな雲を置き、昼は影を作り、風が吹くと自然のクーラーのよう、夜は雲が熱をせき止めて自然の暖房のようになります。雲から離れては生きていくことはできません。はい、第9章の17、18読んでください。
雲は天幕を離れて登ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。
イスラエルの民は雲に導かれ荒野の旅をしました。雲がイスラエルの民を守り導いてくださいました。7つの本質の第4はイエス様中心。同じように兄弟姉妹、この荒野のような愛のない乾ききった世界、争いと揉め事の多い人生、皆さんの人生を守り導いてくださるお方は聖霊様です。聖霊様は皆さんの助け主、慰め主、聖霊様と共に歩めば安心です。はい、19から23節読んでください。
長い間雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば、彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば、彼らはいつも旅立った。二日でも一月でも、あるいは一年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ、雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって、主の戒めを守った。
ここに書いてあるように、雲が動いた時だけ下にいるイスラエルの民は動いたと書いてある。それが朝でも夜でも一日でも一月でもあるいは一年でも雲が動かなければ彼らも動かなかったとこう書いてあるんです。イエス様があなたのご主人、聖霊様はある時はすぐに動き、ある時はいつまでも同じところにとどまられる。人の働き伝道者の書3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。聖霊様は最も良いタイミングで兄弟姉妹たちのために御業を成してくださいます。私たちの時間の感覚と違うのです。どうして神様はいつまでもことをなさらないのでしょう、働いてくださらないのでしょう。私たちはそのように思います。祈っても祈ってもことが起こらない、そういうことはあるものです。しかし神様は忍耐を持って求め祈るときに、最もタイミング良いタイミングのときにことをなさることをどうぞ知ってください、ね、今日はペンテコステのメッセージ、聖霊様はどのようなお方か、どのようなものに例えられているか、以上風について火について雲について語りましたが、この他にも聖霊様は油とか水とか鳩にも例えられています。一箇所聖書を開きます。創世記45章を開いてください。 野村姉妹25節26節です。読んでください。
彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。
はい、ここはヤコブですね、まあ、イスラエルとも言いますところです。ヤコブには12人の息子がいましたが、そのうちの一人ヨセフは死んだと思って深く悲しみますが、実はヨセフは生きており、エジプトの総理大臣になっていました。そのことをヤコブの息子たちは父に告げますが、ここにしかし父ヤコブはぼんやりして彼らを信じることができませんでした。総理大臣ヨセフが生きている、しかもエジプトで総理大臣になっているなど、とてもヤコブには信じられなかったのです。はい、27-28読んでください。
彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。
ヤコブは息子たちの言葉だけでは信じることができませんでしたが、ヨセフが父ヤコブを乗せてエジプトへ連れてくるために送ってくれた車を見たとき、ヤコブはようやくヨセフが生きていることを知り、ここに元気づいたとあり、次にこう言います。28節、イスラエルは言った。それで十分だ。車を見たときに十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。車を見たときにヨセフが生きていることを彼は確信することができましたですね。兄弟姉妹、私たちの救い主であり主なるイエス様はですね、十字架で死なれた後三日目によみがえり天に上げられ、今天の父なる神様の御座の右におられます。マルコ16章の19節、しかしイエス様が死んでよみがえられたことを言っても多くの人は信じません。人間的には考えられないことだからです。しかしヨセフがヤコブに送ったように、イエス様から送られてきた車があります。それが聖霊様です。ペンテコステの日、ペテロは群衆の前でこう言いました。使徒の働き2章32、33、私だけお読みいたします。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。聖霊は父なる神様からイエス・キリスト様を通して私たちに注がれました。つまり聖霊が私たちに注がれているということは、イエス様が天に上げられ神の御座につき栄光をお受けになったという証なのです。もう一度言います。兄弟姉妹、皆さんに聖霊が注がれることは、イエス様が復活し天に上げられ栄光をお受けになった、その証として聖霊は注がれるのです。だから聖霊はいつもイエス・キリストの栄光を褒めたたえるように働いてくださるわけです。ヤコブはですね、車を見てやっと元気づき、ヨセフが生きていることを確信しました。この車が聖霊なのです。聖霊が送られてきて確信を持ったように、車を送られてきて確信を持ったように、私たちも聖霊様によってイエス様が復活し生きておられることを確信することができるわけです。ですね。人間的に信じられなくても、聖霊様の助けによってキリストの復活、イエス様が今 生きていることを知るのです。そしてイエス様に栄光を返しするのです。そしてヤコブはヨセフが送ってくれた車に乗ってヨセフのもとへ行ったように、今日私たちも聖霊という車に乗せられて父なる神様のもと、イエス様のもとへ行くのです。聖霊様に導かれる人生、これ以上幸いな人生はありません。どうぞ兄弟姉妹、このことを知って日々時間をとって聖霊様と交わり、聖霊様を認め歓迎し、聖霊様と共に仕事をし導かれる毎日を送ってください。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。最初に2つの質問をしました。兄弟姉妹、皆さんは聖霊様を知っていますか？聖霊様ってどのようなお方ですか？今日はいくつかの例えで語りました。もう一つ、あなたは聖霊様と交わっていますか？時間とって交わっていますか？聖霊様と一緒に仕事をしていますか？聖霊様って仕事の霊です。働きの霊なのです。そして全能の神様です。聖霊様にできないことは何一つありません。このことを知って聖霊様と共に歩み働く兄弟姉妹になりますように祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ命名主の前にお祈りいたしましょう。ハレルヤ。